今日はヘブル人への手紙の11章29節だけをまずご一緒に最初に読みさせていただきたいと思います。ヘブルの11章の29節1箇節だけを最初に読みさせていただきたいと思います。じゃあそれではよろしくお願いします。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが、飲み込まれてしまいました。一言お祈りを捧げたいと思います。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。恵みの深い天のお父様、こうして恵みの中で寒い時期でありましたけれど、1月2月と守りくださり、私たちの霊肉も支えられて、主を礼拝しつつ一歩一歩と歩めますことを感謝をいたします。どうぞ御霊が働いてください。私たちを通して主の栄光を表し証ができ、あと多くの方々の心にあなたの命の光が届きますように、主の栄光を表せられ、また私たちの生涯も恵みに満たされて凱旋できますよう助けてください。これからの信仰の道をも主が祝してください。今日も御言葉をお祝しください。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日もモーセの信仰の続きでありますけれども、今日はヘブルの11章29節、信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。第3のモーセの信仰は非常に困難を極めた前進する積極的な信仰であります。今日はそのお話をしたいと思います。全能の神様を信じる信仰ですから、イエス様がおっしゃったように、信仰は山のような課題を海にまで移してしまう、非常に力強い積極的なものであります。しかもそれが、モーセだけではなくて、聖書の約束によって、弱い私にもできるわけですから、神の栄光を表すことができる。弱いものができるところに、神の栄光を表すことができるわけです。強いものができるのは当然かもしれませんけれど、こうして聖書を学んでいるとモーセだからできたというような人が出てきますが、そうではありません。モーセもミディアンの荒野で自分の無力さを思い知らされております。そのすごい力が与えられたのが、弱い私にもできるわけですから、神の栄光を表すことができる。信仰はペテロが捕らえられていた牢屋の何重もの扉を開きました。私たちの生涯にもいろいろな困難が何重にも重なってくると思いますけれども、その一つ一つを乗り越えさせてくださっているのも神様でございます。パウロが捕らえられていたフィリピの牢屋の土台を揺り動かして、すべての牢屋の扉がドアが開いてしまって、鎖や足かせも取ら開いてしまったのも信仰の力であります。聖書の記録からしても、多くの信仰者たちの証も、また私たち自身の経験もそのことを証明しております。モーセとイスラエルの民は約200万人近い人々でありましたけれども、杉越の地によって守られた後、約400年間住み慣れてきたエジプトを出発しました。エジプトのパロは最初はウイゴの死で嘆いておりましたけれども、それも束の間であります。200万人近い奴隷だったイスラエルの人が、イスラエル人が一挙に エジプトから出ていくことは、この前もお話しましたように、200万人の人口がいなくなるということは、エジプト王国がすぐにでも崩壊してしまうほどの奴隷の労働力を失うことに、パロは気づいたわけであります。昨今もアメリカを中心とし、ヨーロッパを中心として、移民の労働人口のことがと言われておりますけれども、全部を合わせると世界中で移民の労働力は何百万人にも上ると思います。歴史的に言うと、移民の労働者をなくして世界の経済はありえなかったわけであります。それに近いことが一挙にエジプトで起きたということですから、これは大変なことが起きているわけであります。大変なことが済まない。国が崩壊してしまう。労働力がなくなるということは、今この日本でもそういうことが起きているわけですね、現実的に。お互い歴史の話、聖書の話は昔の話のように思ってはならないと思います。今も起きていることを、に目覚めなきゃなりません。モーセとイスラエルは、前には紅海の海、後ろには、すぐ後ろには、パロの軍隊が迫ってきております。そういう絶体絶命の危機に陥っていた。パロは、巨大な奴隷の労働力を失うことに気づくと、軍隊を引き連れて、モーセたちを追跡して追い詰めたわけであります。私たちはこういう過去の歴史を聖書の中に見るわけですから、出来事を後から聞けば誰でも正確な答えを出すことができます。後悔を立て進めばいいんでしょっていうことになりますけれど。しかしその時現場に立っている指導者モーセは、簡単なことではありません。一時の猶予もなく、すぐに民を救うことのできる確かな方策をどうすればいいか打ち出さなければならない。そうでないとモーセは民を滅ぼすために愚かなことを演じて、民を惑わしてエジプトから連れ出したと言われてしまう。民を惑わして愚か者になってしまいます。イスラエル人から非難が集まるでしょう。歴史上最も愚かな人間になってしまいます。モーセにはイスラエル人がエジプトを出ると、エジプトのパロの性質上、追跡を受けて、このような羽目になることも想定できたはずであります。しかしモーセはそのための備えが何もなく、ただ神の御言葉に信頼して従っただけでありました。モーセは恐れていた異常なことが起きたことに気づいたわけであります。出エジプト記の14章の13節から18節までをちょっとお読みしたいと思います。その出来事のことが記されております。出エジプト記の14章の13から18までを読んでみたいと思います。じゃあゆっくりお読みしましょう。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。 見よ、私はエジプト人の心を堅くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパルとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パルとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。あなた方は黙っていなければならないと書いてありました。こういう時にわーわーわー騒いで、どうしたらいいかって騒ぎ始めるわけであります。エリコの戦いのところでも黙っていなければならなかったわけですね。戦いの時っていうのはわーわー騒ぎやすいんですが、大体騒いでる時は不信仰のつぶやきが多い。黙って神様に信頼して歩むということはなかなかできるものではありません。神様はモーセにすら、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、叫ぶ時じゃないでしょと言ってるわけであります。神様の御言葉を聞いていない、信じていないイスラエル人は、パルの軍隊が迫ってくるのを見ると、慌てて恐れて、主に向かって叫んで、モーセに向かって叫んで、なぜこんなことになっちゃうのかと言って避難してしまいます。神の民であると言っても、神の御言葉を聞いているとは限らない。信じていない人は、苦難が来るのを見ると避難するしか、することしかしない人であります。忍耐の信仰の末に、神の栄光を見ることを信じていないからですね。不信感も不信仰なものの、モーセに対する罵りは次のようなものでありました。出エジプト記の14章の11と12、先ほどお読みしました、ちょっと前のところを読んでみたいと思います。出エジプト記の14章の11と12を読んでみましょう。じゃあお願いします。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですか。私たちはエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったこと、こうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちはエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方が、この穴戸で死ぬよりも、私たちには良かったのです。こういう時に、本当に神の御言葉を信じていないと、モーセの責任問題にしてしまうんです。自分は、モーセに連れられていて、ひどい目に遭っているという言い方で、全部自分も被害者になってしまいます。モーセの指導力を殺してしまったり、エジプトに帰ると言い出したり、そして敵の手に陥って完全に敗北して、不信仰の上に消滅してしまう。確かに、エジプトを出たイスラエル人一世は、40年余りの間に、市内の穴などで消滅してしまいました。それ以来、モーセはイスラエル民族が、航海で消滅してしまうという瀬戸際に立って、民が騒ぎ立っているとき、後ろに引き返すこともできなければ、前に進むこともできない。そういうときにどうしたでしょうか。神の御言葉に従い、航海の海の底に神が作られた乾いた道を渡っていったと書いてあります。モーセもイスラエル人も行き詰まっていなかったのであります。見たところは行き詰まっているように見えるけれども、挟み撃ちになっているように見えるけれども、本当は行き詰まっていない。まだ道が見えていなかっただけですね。神の救いの道が見えていなかっただけであります。信仰で高価な水の中に踏み出すと、その道が現れてきました。私たちはそこをよく読む必要があります。出エジプト記の14章の22節では、そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいったと書いてあります。 ヘブルの11章の29節、先ほどお読みしましたが、乾いた陸地を行くのと同様に、航海を渡りましたと書いてありました。ヨシュアがヨルダン川を渡った時も、ヨシュア記の3章の17節で、主の契約の箱を担ぐ祭司たちが、ヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかり立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わったと書いてあります。何度も何度も繰り返されていることはすでにお気づきの通りでしょう。乾いた陸地、乾いた地、乾いた地を歩いていったと書いてあります。何気なく読んでしまいますが、それは何気なく読んじゃいけないところですね。海の川もそこもせき止められて水がなくなっても、海の底や川の底は深い泥が溜まっていて、人が歩けるような状態ではないことがわかります。泥が溜まっている。そこに人間が入ると沈んでしまいます。とても歩けるどこど道のようではありません。そこを川へとして渡るとは、何十もの神様の奇跡が行われていることであります。神の民のことをもんぱかった神の奇跡が行われております。箴言三章の六節に、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとあります。道をまっすぐにされるとは、迷わないように歩きやすいようにすることであります。私たちはこの話をしているときに、これは昔の話で、ヨルダン川や航海の話だと思っているかもしれません。しかし実際今私たちの生活を考えてみてください。世界中は泥沼の中を進んでいるようであります。なぜ私たちが歩んでいるところだけ平安に過ごすことができるんでしょうか。まさに私たちは神様の奇跡の道を歩んでいると、日ごとに歩んでいると言わざるを得ません。人が歩けるような状態の、世界の状態ではないからです。そこにみんな足を突っ込んで、右にも左にも曲がれないような状態になって、自分の道が分からなくなってしまっている。そういう世界の状態の中で私たちは、日ごとに平安を持って、支えられて、主を認めながら進んでいくとか、道をまっすぐにされている。そういう生活を営ませていただいていることに気づかなきゃなりません。これはモーセやヨシュアの時代だけの話ではなくて、私たちの時代もまた、航海の海の底を歩いているような時代であります。そこが乾いた地として歩めるようにさせていただいているその恵みを忘れてはならないと思います。イザヤ書の35章の8節から10節までをちょっとお読みしてみましょう。イザヤ書の35章の8から10までを読んでみたいと思います。泥沼であるはずの道がハイウェイに変わっておりますね。イザヤ書の35章8から10までを読んでみましょう。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは贖われた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷うことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ贖われた者たちがそこを歩む。主に贖われた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついて、嘆きと悲しみとは逃げ去る。神様が設けられた道ですね。そこはハイウェイです。聖なる道であり、贖われた者たちだけが通れる道だと言っております。この場面について、ルカの3章の4節5節で、そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りです。あらぬ叫ぶ者の声がする。 主の道を用意し、主の通られた道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、でこぼこ道は平らになる。とイザヤの言葉を引用しております。まさに私たちが歩んでいるこの世界の道は、海の底のような人が歩けるような状態ではない。そういう道を日ごとに歩まなきゃならないような状況であります。皆さんがニュースをご覧になれば分かる通りであります。人が歩けるような状況ではないんです。ことが何が起きてもおかしくないような、そういう世界の状況の中で私たちはまっすぐに歩けるっていうことは異常なことだということを覚えなきゃなりません。イエス様は私が道であるとおっしゃいました。私を通していなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。主は信仰で歩む者の道が困難であっても、それを乗り越えられるように、平らにして乾いた歩きやすい、そういう道にしてくださっているわけです。そうですから私たちは、主の道を安心して歩くことができます。しかし、自分の知恵と力に頼るものは危険であります。箴言の14章の12節にあるように、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道であると言われております。そういう危険な道がたくさんあることを私たちはよく知って、神様の道を歩ませていただきたいと思います。この時モーセは神の御言葉に従いました。先ほどお読みしましたけれど、出エジプト記の14章の15節で、主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのかと言っております。明らかにモーセは前には紅海の海、後ろにはパルの軍隊が迫ってきている。そういう状態の中で、イスラエルの民は一致結束するどころか、モーセを罵りなじって、今にも襲いかかりそうであります。こんな時、主に叫ぶだけの信仰があることが素晴らしい。ところが主はモーセにそうではなかったんです。もっとやるべきことがあるでしょうと言っておられます。主はモーセに祈っているだけではなくて、叫んでいるだけではなくて、自分で信仰を活用してなすべきことを教えておられます。イスラエル人たちは紅海に向かって前進することでありました。モーセ自身は何をするのか。杖を取って、手を海の上に差し伸べて、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた道を進んでいくようにすることであります。それを指導するのがモーセの役割であります。信仰は叫んでいるだけではなくて、実際に行うことによって完結する。神の御業を見るようになるからですね。いつも話している通りですけど、激しく熱心に祈るだけではなくて、あなたの今日今やるべきことがあるではありませんか。それを行うこともまた祈りであります。そのことを忘れて、祈り叫んで助けを求めているだけでは、後悔の水はわかりません。信仰は実際に活用すること、行うことによって完結する。神の御業を見るようになります。こうして信仰を活用すると、神も御業を行ってくださいます。ヤコブの手紙の4章の8節に、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと言っております。信仰を行いなさい。そうすれば神も御業を行ってくださる。神の御使いがイスラエルの陣営の前におられたのですけれど、モーセが差し伸ばすと後ろに移って、パロの軍隊から守ってくださるようになりました。 信仰によって進め始めなければこのことが起きないんです。このことは神の臨在を表している雲の柱が後ろに移り、イスラエルとパルの軍隊の間に移られたことで、神様がお守りくださっているということが誰の目にもわかります。神様が私たちと共にいてくださることが誰の目にもわかるようになる。それはエジプトのパロにもわかるようになります。主はイスラエルが主を信じて従っている間は、昼は民が見えるように雲の柱によってご自身の臨在を表されました。夜は雲の柱では見えないので、夜は火の柱で主のご臨在を表されました。今は主はご自身の内住をもって御言葉と聖霊を信じることによって平安の柱を与えられます。神様の愛の柱も与えてくださいます。しかしイスラエルはカデシュで不信仰になってからは、雲の柱も消えました。火の柱も現れなくなってしまっております。私たちはイスラエルの旅を見ていると、いつの間にか雲の柱、火の柱が現れなくなっていることに気づかないまま聖書を読んでしまいやすいかもしれませんけれど、不信仰になってからは全く違っていることに気づかなきゃなりません。不信仰と自分の知恵に従うことによって、キリストの平安もアガペーも主の臨在も失われてしまいます。もともとそういうものを持っていなかったものは、なくなっても失ったことに気づかないことがあります。ですから私たちは祈っているだけではなくて、信仰を働かせることによって神は確かに御業を行ってくださっていることを、その変化を見逃さないようにしましょう。そうすることによって至るところで主を見つけることができます。至るところに雲の柱、火の柱、平安の柱、アガペーの柱を見ることができます。何度も言うようですけど、エリアはカルメル山で祈った時、地中海の彼方に小さな手ほどの雲を見つけただけであります。その雲を私たちはどこに見つけることができますか？私の雲の柱はどこで動いているでしょうか？いつも見つめている人は、主の小さな動きにもすぐに見つけられます。敵対者のパルの軍隊は、勢いよく迫ってきていたのに、真っ暗な雲に包まれて、悪戦苦闘していることがわかります。しかしイスラエルの人々は自分の足元を見ると、海の底がどんどん乾いていって歩きやすくなっていくことがわかります。主の御業はわかるわけですね。こういう経験を私たちもしているわけであります。1メートル2メートル先を見ると、そこは泥沼なのに、自分の足が一歩進むときに、そこは固いコンクリートのようなハイウェイに変わっていく。歩きやすくなっていく。世の中真っ暗闇なのに、自分の心に神の光があることを経験するし、私たちは毎日の生活の中でたくさん主の御業を見落としていないでしょうか。こうして主の御業が分かってくるようになると、モーセを非難していたイスラエル人も黙って主に従ってどんどん渡っていったわけであります。ですから自分の身近なところで神の御業を発見することは、信仰にとって極めて重要なことです。世界のどこかでリバイバルが起きているという話を聞くだけではなくて、自分の足元がどんどん変わっていく、乾いていく、その姿を見ることが必要であります。自分で直接神の御業を体験していないから、批判したり 不信仰な不満や罵りが出てくるわけです。ですからいつもお話しているようですけれど、信仰は聖書の言葉や知識を知っているだけでは十分ではありません。自分で御言葉を信じて従って、自分で神を体験することが必ず必要であります。自分の足元が照らされていることを経験する必要があります。通常私たちは海を歩いて渡れないと思っています。しかしこの紅海の川たちを歩いて渡ったイスラエル人は必ずこう言うでしょう。あなたが渡れないのはそれはあなたが神様を信じていないからだと。私は信じて渡ったんだからと。本当に御言葉を信じて渡ったことのある人は必ずこう言うはずであります。信じていない人は決して信仰の行動はしません。マタイの7章の24節を読んでみましょう。マタイの7章の24節、ご一緒にお読みしたいと思います。マタイの7章の24節だけお読みしましょう。ご一緒にお願いします。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆賢い人だと言っております。自分の知恵による思い込み、この世的な計算や判断が御言葉を知っていても信仰を働かせなくしてしまっているんです。神の御業を妨げてしまうんです。お金がないと生きていけないとか幸せになれないとか、有名大学に行かないと良い会社に就職できないとか思い込んでいる。そういう思いや考えや思い込みが自分を行き詰まらせてしまっている。そういう考えが自分の人生の判断基準になってしまっているからですね。そういうことの上に泥沼に落ちている人は少なくありません。モーセはエジプトを捨てたとき、そういう考えを完全に捨てました。モーセは全くバカバカしいと思うかもしれませんけれども、神の御言葉に従って、昨日までは羊飼いの杖だった杖を、神の杖として、紅海の上に差し出したわけです。これバカバカしいと思いませんか？ミディアンの荒野で拾った杖を、神の杖として、紅海の上に差し出した。この杖にどんな神通力が保証されているんでしょうか。私たちは自分に才能があるから用いられるんではなくて、無にし等しい、ミディアンで拾った杖ではあるかもしれませんけれど、そういうものでも主の御言葉を信じて行っていると、主が用いてくださる。私たちはもっと御言葉に従って行うことが必要ではないでしょうか。そして神を体験すべきです。どんなに才能があっても、ダビデのお兄さんたちのように勇ましい姿をしていても、実際には何の役にも立ちません。主が用いないからですね。主は人が誇るので、人の知恵や才能や力を用いません。しかし自らを虚しくし、神の御言葉を信じて従うならば、主は羊飼いの杖とモーセの手を用いて、紅海の底に乾いた一本の道を作ってくださったんです。行き詰まった困難を乗り越える方法はただ一つしかありません。それは神の御言葉と聖霊の光を信じて従うことであります。しかも少しも疑いを挟まず、信じて行うことです。これは繰り返し繰り返しイエス様がおっしゃっていることですね。そうすれば苦難の中にも必ず一本の道が備えられます。しかしここに一つの警告がなされておりました。それはヘブルの11章の29節の後半です。エジプト人は同じようにしようとしましたが、 飲み込まれてしまいました。ちょっと出エジプト記のその時の出来事を読んでみたいと思います。14章の23から31までを見てみましょう。出エジプト記の14章の23から31までを読んでみたいと思います。じゃあご質問お願いします。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの綿から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は人雲の柱の内からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪を外して進むのに困難にされた。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられるのだから。その時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車、その騎兵に変えるようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。イスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き、彼らのために右と左で壁となったのである。こうして主はその日、イスラエルはエジプトの手から救われた。イスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見て、イスラエルは主がエジプトに行われた大いなる道からを見たの。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。ここでの警告は、エジプト人は同じようにしようとしたが飲み込まれたと書いてあります。同じようにしようとしたが、これに注目したい。形だけ同じように真似しても、その結果同じにならない。エジプト軍は滅んだわけであります。学んだり訓練を受けたりするとき、お手本を真似することから始めるかもしれませんけれども。しかし、その時でも形だけ真似していたのでは、真理は得できません。霊的真理を求める、強い探求心が必要です。説教をそのまま真似しても、祈りの言葉やスタイルを真似しても、働きや儀式や行事を真似しても、人の集め方を真似しても、私に人の集め方を教えてくれる人もいますけれど、この世はあの手この手を使って業績を上げる方法を駆使しております。それを真似する人もたくさんおります。外国で盛んになっている音楽をすぐに共感に取り入れる人もいます。それらが全部いけないわけではないでしょうけれども、形だけ真似していると、賑やかそうでも誰も救われていない、清められてもいない、滅びてしまうことになりかねません。未だに洗礼を受けているだけで救われていると思い込んでいる人もいるし、教会に行っているだけで魂のうちにキリスト経験がない人が、ないのに天国に行けると思っている人も少なくありません。ある人から電話がかかってきてこう言われました。私たちが出している救われるための実践方法という本を読んだというんです。この本によると私はまだ救われてないことが分かりました。今までもやもやしていたことが晴れて、キリストを受け入れましたと言っておられました。この方だけではありません。ある教会の先生は、うちの教会員には救いがはっきりしていないの人がいるんではないかと思うので、救われるための実践方法を全員に読ませますと言われました。これは霊的に危機感を覚えておられる真剣な方々のお話であります。何でもいいから教会に行って洗礼を受けてればいいという人の話ではありません。しかし大方の教会員は人の真似をしているだけではないでしょうか。自分ではっきり正確にキリストの真理を掴んでいるでしょうか。そういう経験をしていることでしょうか。そうであってくれることを期待します。 最初は多少人の真似をすることから始めても、いつまでも真似を続けていてはいけません。なぜでしょうか。真似は本当にキリストの真理を体験した真理で信仰ではないからです。外側は信仰の行いのように見えていても、心の内側はただの知識や見栄や高慢からやっていることも少なくありません。第二列王記の4章の29節から35節で、預言者エリシャのしもべゲハジが、シネムの女の子供が死んだとき、エリシャより先に使わされて、エリシャがいつもするように腰に帯を引き締めて、手にエリシャの杖を持って行き、その杖を子供の顔の上に置きましたけれど、何の声もなく何の音もありませんでした。先生のエリシャがやっているのはその通りをやったわけですけど、それと同じ杖を使ったんですけれど、効果がなかった。しかしエリシャが主に祈り、その子の上に身を伏せて、自分の口をその子供の口の上に、自分の目をその子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなったとあります。それで終わりではありません。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回る。何をしてたんでしょうか。また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いたと。ゲハジとエリシャはほぼ同じことをしているのに、ゲハジにはなぜできなかったんでしょうか。ゲハジは命じられたことを形通り行いました。忠実に行いました。しかしエリシャは内に宿している神様によって行ったからであります。聖書のメッセージを聞くのも、説教者の話を知識として聞くのと、心に主イエス様を持って聞くのとでは、霊的経験が異なります。毎週同じお話を聞いていても、おのおのの信仰経験が異なってくるのは、そこに違いがあるからであります。皆さんがそのことを経験しておられる通りであります。マルコの9章の16節から18節で、病気の息子の親が、主イエス様の弟子たちのところに連れてきて、霊を追い出してもらおうと頼みましたけれど、できませんでした。これに対して主イエス様はマルコの9章29節で、イエス様は言われました。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。と言われました。これを読むと、祈りによらなきゃならないんだからって言って祈る人がいますけれど、イエス様がここで祈りによらなければと言ったのは、聖霊を祈り求めることであります。弟子たちは10日間の祈りの後に聖霊のバプテスマを受けた時に、汚れた霊を追い出せるようになっていきました。人の働きの5章ではアナニアとサピラの夫婦がバルナモの捧げ物を真似して聖霊を欺いて滅んでおります。人の働きの8章の18節から23節では、魔術師シモンが聖霊をお金で買おうとしてペトロに叱られております。人の働きの19章の13節から16節では、ユダヤの祭司長スケワの7人の息子たちが悪霊に主イエスの名を使って悪霊に打ち負かされてしまっております。これはみんな真似事をしておりますね。訓練のためのものもあれば、悪意のあるものもあります。しかしどれも主の栄光を表しておりません。悪意のあるものを災いを受けております。このように真実な信仰のない真似事は滅びます。ですから私たちは自分の信仰を行う必要があるわけです。モーセたちは神の御言葉に従いました。エジプトの人たちは神に逆らって イスラエル人と同じことをしていって滅んでしまったんです。同じことをしててもその人の内側の問題が全然違っております。外側の真面目さや熱心さで神をごまかすことはできません。日頃の日常生活で主に忠実であることを明かしていくことが大切です。日曜日だけ一生懸命教会の働きをしても神様を欺くことになるだけであります。信仰の真似は災いとなります。神様に対して心から真実で忠実な信仰の態度でなければ神様を喜ばせることはできません。こうしてモーセは最初の最大の危機を信仰によって乗り越えました。モーセはこの最初の経験によって非常に大切なことを学んだんです。信仰によって乗り越えられない困難はないことを悟りました。モーセはその後の40年間の試練の荒野の困難な旅の生涯を乗り切って主の栄光を表し続けたんです。しかしこの奇跡の勝利を目撃し自ら救われた経験をしていても自分自身の個人の信仰を働かせていないイスラエル人はヨシュアとカレブ以外全員カデシバルネアでネフリムの巨人を恐れて不信仰になり、神が与えてくださった天からのマナを飽きて肉が食べたいと不満を言い、水がない足が痛いとことごとくモーセにつぶやきました。その結果エジプトから出たイスラエル人はモーセとヨシュアとカレブ以外全員荒野で滅んだんです。神の約束地に入ったのは市内の荒野で生まれたイスラエルの二世たちでありました。仲間で行動していても一人一人自分自身で信仰を活用していない人は滅びる危険があります。みんなと一緒に行動しているから安心している人は少なくないでしょうけれど、信仰はそういうものではない。モーセは出エジプトにおいて三つの信仰によって三つの大きな危機を乗り越えました。それをまとめておいて閉じたいと思います。その第一は子羊の血によってウイグを滅ぼす杉越の危機から救われました。子羊の血を私たちも必要としております。第二には勇気と忍耐によってエジプトを脱出しました。未練を捨ててしまっております。第三に御言葉に従う信仰によって航海とパルの軍隊の挟み撃ちの危機を乗り越えました。これ見てもわかるようにモーセが出エジプトをするときに次々と隙間なく危機が襲ってきていることがわかります。30もの危機が襲っておりますね。真実な信仰はいつの時代にも実際に役に立ちます。神の栄光を表します。ですから私たちはエジプト人がしたような真似事とか人の知恵による行動をやめましょう。それは滅びてしまいます。あの人がこうやってうまくいったから自分もこうやろう、人の真似事をやめましょう。上手下手ではなくて大半のイスラエル人のように自分では信仰を働かせず不満だけ言う人も滅んでしまいます。しかし真実な信仰の活用はどんな危機の時にも働いて神の栄光を表します。そのことを私たちはまず毎日の自分の日ごとの生活の中で経験させていただいて、毎日の生活の中で雲の柱、火の柱、神の臨在の光を体験させていただきたい。自分の日ごとの生活の中で足元が神の道に変わっていく、そういう体験をさせていただいて、その証が私たちが するかするならば、多くの人たちの恵みに変えられていくと思います。一言お祈りを捧げて、今日は締めくくらせていただきたいと思います。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同じように航海を渡りました。恵みの深い天のお父様、私たちも毎日が泥沼のような、そういう世界の中で生きているものであります。ですからあなたの奇跡と乾きの乾いた血がなければ歩むことができません。しかし信仰を持って進む者にあなたは、すべての人の歩む道を、乾いた歩きやすい道に変えてくださいますことを感謝いたします。このことを経験一つ明かしさせてください。そうでなければ滅んでしまう人がたくさんおります。私たちの周りにもそういうことがたくさん見られることでありますので、決して生優しいような時代を過ぎているわけではありません。聖書に記されていることの真意を私たちもよく理解して受け止めて、信仰を使わせてくださるようにお願いいたします。尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。